なんか音量が少ないなと思ってたら電源切れてるようでしたね。はい、失礼いたしました。先週ですね、ジョエルさんとエミコちゃんと3人で静岡の方に行ってきました。クリスチャンカンファレンスがあったので行ってきてですね、もうよかったですね。もう背に満たされて御言葉いただいて、もういっぱいいっぱいでたくさん分かち合いことが分かち合いたいことがあるんですけれども、またね、この機会ではなくてまた別の機会にまたお話したいなというふうに思っているんです。1箇所だけですね、示された聖句読みたいなと思います。それはですね、イザヤ書の So what a Joe Emiko and I went to Shizuoka to attend a conference last week、from Tuesday to FridayAnd it was awesome, filled with Holy Spirit. We got vision, we worship God together with 500, 600 people, and it was a good conference. And I got a vision, we want to share with you so many things. But today, this morning, I want to share with you one passage from Isaiah 43, 18 and 19. I don't have an English Bible here, butif you can open the Bible and follow with me, it's not great. Isaiah 43, 18 and 19. イザヤ書の43章の18節と19節です。はじめからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。神様は新しいことをされようとしておられるということです。あなた方は知らないのかも、それはもうすでに起こり始めてるんですよ。砂漠に道が敷かれて、そして砂漠にもう溢れるほどの川が溢れるほど我々祝福されるんだということを神様は約束しておられます。もっと分かち合いしたいんですけど、まだこれいつかの、ね、機会にもっともっと分かち合いたいと思ってますので、よろしくお願いします。で今日は、この創世記の29章のところの、ね、ところからお話させていただければと思っています。 So I want to share many things from there, but leave that aside today and I go to our open Genesis 29. ヤコブですね。ヤコブは、お兄さんのエサウの元から今逃げてるところです。もう殺されそうだということで今逃げて、そして先週の日曜日のところジェフさん説教してくださった、もう石の上でね、石のこう枕にして寝なきゃいけないようなところを経験して、そして今おじさんのラバンのところにやっていこうとしているところです。創世記の27章の44節のところでお母さんのリベカがヤコブに対してこういうことを言うんですね。お兄さんの怒りが収まるまでしばらくおじさんのところに置いてもらいなさいっていうふうに言ったっていうことがあったんです。ですのでヤコブも思ってたんです。しばらくおじさんのところに置いて、しばらくしたらまたカナンの地に戻って、約束の地に戻ってきてお父さんお母さんと一緒に住もうっていうことを期待して旅に出たわけです。そうはジェイコブ、He ran away from Laban, his brother's place, and he continued on his journey to the land of East, where his uncle Laban lived. In Genesis 27:44, his mother Rebecca said to him, Stay with me for a while until your brothers hear his answers. So Jacob expected to live with Laban for a while.And after a while, he gets out of there and inherits the promised land he was promised. And then he expected that and he set out.
そしてこのラバンのもとに着くわけですけれども、15節のところで、そのおじさんのラバンに会ってね、ヤコブにこういうことを言ったということが書かれています。お前は身内の者だからといってただで働くこともない。どんな報酬が欲しいか言ってみなさいって言った。ただで働くこともないだろう、報酬どれだけ欲しいか言ってみなさいっていうふうに言ったっていうふうに言うんですけれども、 どうでしょうかね、ナイスな提案みたいに聞こえますかね。で本来身内だったらですね、タダで置いてあげればいいんですけれども、お金あげるから働いてくださいってラバンに匂わせてるわけです。はっきり言ってないんですけど、ですので、これはですね、実はヤコブが老いとしてっていうことではなくって、雇いに奴隷として、そこに、置いてあげるよっていうことを示唆した言葉です。当時ですね、結婚するためにはそれ相応の結納金っていうのが必要でした。結納金、結納金っていうことはどういうことか自分の家の娘を嫁に出させるっていうことですから、一人の家族の労働力が出ちゃうわけです。ですのでその家族を一人失うということですから、その損失に見合うだけのお金、結納金が必要だったということです。でけれども逃亡者ですのでね、ヤコブはもう一銭も何も持たずに飛び出してきましたから、何も持ち合わせていないわけです。覚えてるでしょうかね、創世記の24章のところでアブラハムの召使いしもべが、イサク、息子のイサクの子供さんを探しに行って、そしてリベカを見つけたっていう話があったのを覚えてるでしょうかね。でその時に召使いは、そのリベカをめとる時にたくさんの金とか銀とかをね用意してて、それを送ったっていうことが書かれてるんです。ですので今ですね、このヤコブは何も持たないでラバンに申し出て、母親リベカの時のように井戸で出会った娘を私にくださいっていうふうには簡単に言うことができなかったっていうことです。 Verse 15, Laban said, Laban offered a suggestion to Jacob. Just because you are a relative of mine, should you work for me for nothing? Tell me what your wages should beLike a nice, you know, nice offer. You know, you don't have to work for nothing. I pay you whatever you want. Actually, if you are relative, you don't have to pay. You know, you can live for free. But he's suggesting that you work for me, I pay you. So, actually, Laban is asking Jacob to stay not as a nephew, but as a servant, as a slave.In those days, it was a custom for a man to present a dowry, a substantial gift to the family of his future wife. So giving their own daughter away means losing one member of the family. And so the dowry had to be paid to compensate the family for the loss of the girl.But Jacob was a fugitive, so he had nothing to offer. So it was a different story from the case of his mother. Remember in Genesis 24, servant of Abraham traveled to look for a wife of his son Isaac. And when he found Rebecca beside a well, he had brought so much gift.Gold and silver, but unlike the case of his mother, Rebecca, Jacob had nothing to offer. He couldn't immediately offer anything in return for a proposal for marriage. ここに二人の娘がいたっていうラバンの妹たちですけれども、お姉さんの名前がレア、はい、妹の名前がラケルだって書かれています。17節によるとこれです、ね、レアは優しい目をしていたが、ラケルは姿も顔立ちも美しかったというふうに書かれています。新共同訳だと優しい目をしていたというふうに書かれているんですが、新改訳聖書によるとレアの目は弱々しかったというふうに訳されています。So verse 17, there the older sister had the weak eyes, but Rachel was lovely in form and beautiful. レアの目が弱々しかったってどういうことでしょうね。弱視だったりとか、ね、金眼でその目が弱々しかったっていう
解釈なんです。まあ、あるいは目に輝きがなかったっていうふうにね、言う学者もいるんですけれども、最近の学者はもうちょっとこう肯定的にそれを捉えていて、進化薬みたいにレアの目はもうちょっと柔らかい目をしていた、優しい目をしていたっていうふうに、言われています。いずれにしても、ヤコブはラケルの容姿ですね、姿顔立ちに惹かれて魅了されたっていうことが書かれています。もしかしたら、このことはヤコブの性格の一端を映し出している言葉かもしれないなと思います。繊細に判断してレアの優しい目に気づくっていうよりは、外見的な、ね、容姿とか顔立ち、感覚的な判断によってラケルに魅了されたではないのかなっていうふうに言ったと思います。 So some say Leah hadSay Leah had weak eyes. Probably mean, you know, she had near eyesight or something. But possibly means she didn't have a luster in her eyes. No bright. Eyes were not bright. But recently, scholars consider that more positively. Leah had delicate, soft, gentle eyes. Recently, that scholars more, you know, take it as more positively. Nevertheless, the scripture is saying that Jacob was attracted to the beauty of Rachel. Perhaps this is showing a part of Jacob's character, isn't it? Instead of sensitively getting aware of her gentle, soft, tender eyes, he may have been attracted her.More sensuous way. 創世記の24章の先ほどのアブラハムのしもべがどうやってこの嫁さん探しをしたかっていうのを覚えてるでしょうかね。ちょっと比較してみたいんですけども、 Remember the case, the moment when the Abraham's servant found Isaac's wife compared with the story. 確かにリベカは美しい女性だった、お母さんのリベカも美しい女性だったということが記されていますけれども、アブラハムのしもべが何にこだわったのか皆さん覚えてるでしょうかね。アブラハムのしもべがこだわったことっていうのは、外見の以上に彼女の信仰、そして彼女の立ち振る舞い、それをじーっと観察してたっていうことが記されていましたよね。見知らない旅人が喉乾いてやってきて、いろんな傍らにやってきて、お飲みくださいっていうふうに気前よくね、水がめを傾けてくれるかどうか、そして彼女が一緒にいたラクダたちにも水を飲ませましょうって言ってくれるかどうかっていうことをじーっと観察して見てたっていうようにありました。そしてリベカはこのしもべの期待以上の振る舞いを持って振る舞ってくださった。そしてこのしもべに水を、ね、飲んでいって、水を飲ませて、そしてまた降りていって、そのところに行ってラクダたちにも水を飲んで飲ませたってありました。ラクダ何頭連れてたか覚えてますか。ラクダその時10頭でしたよね。10頭のラクダにもう何回も行って、そうやってやってくれたって、あ、すごいなっていうことをじっと見てたって。創世記の24章長いです。すんごく長く書かれています。聖書の著者はこのことに対してものすごいね、この出来事に強い関心を示して、そして多くのスペースを割いてこのことを記しています。そしてしもべがこの妻、イサクの妻を知るために神様に求めた、そのことには非常に重要な要素が含まれていた。それは外見上の見える美しさではなくて内面の美しさだった。外見ではなくて内面の美しさだったということです。そしてしもべはこういうことが書かれていますね。24章の21です。主がこの旅の目的を叶えてくださるかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。最後まで神様が何をしてくださろうとしておられるのかな、何を見せてくださるのかなということを
じっと考えながら、いた状況から判断していた、そういう慎重な、判断の態度をすることが、できます。
Yeah, so scripture said that Rebecca was a beautiful woman. But what Abraham's servant was concerned was not a physical beauty, but her face and her attitude as a future wife of Isaac. Remember when a known traveler wants a cup of water, whether she generously asks, says, drink this. No, I bought your camels too. Rebecca offered hospitality to this servant way more than he expected. She gave him a drink, she gave the camels a drink. How many camels did she have?
10 camels. Remember, he needed to go, she needed to go down to the well and come back. And
they drink so much water, she did that. So the sign the servant sought for God to know as a wife contained in the factor he thought of that was not outside his God beauty, but her inner beauty. And thus, Genesis 24:21 says, without saying a word, the man watched her closely to learn whether or not the Lord had made his journey successful. So he's watching the circumstances. What is he doing in the midst? What is he trying to tell me? He was trying to see. So it was a prudent attitude to see what God is doing in the midst until then.
ヤコブはどうだったのかということですけれども、極めて衝動的ですね。衝動的、直感的って言うんでしょうか、判断において慎重であるなんて言い難くても、表面的な理解によって行動を起こして、自分でもう自力でことを切り開いていこうとする、自分の判断によって物事を決めてしまおうとする。18節見てください。創世記のね、今日の29章の18節、こう書いてあります。ヤコブはラケルを愛していた。あったばかりですよ。あたる、ヤコブはラケルを愛していた。
すごいですね。愛していたなんて、
もう金銭の報酬なんて今もう関係ないです。もうラバン提案に対して、もうすぐですね、すぐにですね、もう下の娘ラケルのために7年間あなたのところで働きますなんて言っちゃうんです。すごいですね。
So on the other hand, what about Jacob? Impulsive. It's hard to say he is prudent. You know, he makes actions based on superficial understanding. He tried to open up things on his own. He makes decisions on his own. Look at verse 18. Jacob was in love with Rachel. They just met. Okay, they just met. He was in love with Rachel. Wow. And reward or pay don't matter. You know, it doesn't matter now. Jacob immediately says to Laban, offer, I worked for you 7 years. In return for your younger daughter Rachel, I worked for 7 years. That's no problem for me. That was Jacob.
Abraham のしもべは神様の御心を求めました。けれどもヤコブは自分で決めます。けれどもおそらく彼はここで忍耐っていうものを少しは学ばされたんじゃないのかなっていうふうに思います。自分の願うものがすぐに手に入らないっていうことを経験するわけですね。けれどもヤコブにとってその7年間は何でもなかったっていうことが書かれています。20節見てください。ヤコブはラケルのために7年間働いたが、彼女を愛していたので、それはほんの数日のように思われたっていうふうに書いてあります。すごいですね。もうほんの数日のように感じられたっていうことです。このほんの数日のようにっていうふうにここで書かれているんですけれども、実はですね、この、もともとのヘブル語の言葉は、 創世記の24章で母親のリベカが今日の一番最初のところでしばらくの間ラコムのところに置いてもらいなさいって言っていました。しばらくっていう言葉と全く同じ言葉が使われています。しばらく置いてもらいなさいっていうことで彼はそこにいたわけですけれども、ですので彼はラケルとその後すぐに結婚してもうすぐに故郷に帰ろうっていうふうに考えていたんだと思いますね。それがヤコブが考えていた幸せ7年計画だったんです。
Abraham's servant sought God's will, but Jacob, he decided on his own. But probably he may have learned a little bit of patience here, but those 7 years were nothing for Jacob. Look at verse 20. So Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her. Like 7 days. Wow. I do that sometimes. Okay. Like a few days, that's the same Hebrew expression of for a while. Rebecca said to Jacob, you stay with them for a while and we'll come back. That's the same expression. So, he planned to get Rachel and go back to his hometown soon. That was the happiness and his 7-year plan, he himself thought. And so, the 7 years have passed away. 7 years have ended. But Laban has decided to leave himself. この7年が過ぎたからっていうことをヤコブに告げようとはしないんですね。ヤコブ自身がその日のことを自分から言わなきゃいけなかった。ラバン、友達になりたくないタイプですよね。もう大変ですけれども、神様はこういう人を大体近くに置かれます。我々もっとキリストのような存在するためにね、同じことを神様される。でもそのあたりからちょっとずつですね、雲行きが怪しくなっていきます。ヤコブは約束の7年が来たっていうことを告げるわけですよね。ところが婚礼の祝宴が始まる、終わると、その夜にラバンはラケルではなくて長女のレアを彼のテントの方に送るわけです。 So 7 years passed eventually, but Laban didn't tell Jacob that his 7-year work is ending from himself. You know, be friends, Laban.He's around. Actually, God does that. God puts a difficult person in your place to define you, to shape you more the image of Christ. But so Jacob himself had to say from himself that 7 years have come. But things don't look good from around that time.Jacob opened his talk about the promised 7 years, but when the wedding feast began, Laban sent his older sister Leah to his place. 面白いことにですね、この前の方の19節でラバンが、こういうことを言ってるんですけれども、あの娘を他の人に嫁がせるよりお前に嫁がせる方がいいっていうふうに言ってるんですね。ここでもラケルをっていうふうに言ってないんです。あの娘をっていうふうにぼやかしてるんですね。ラバンずるいでしょ。長女が先に結婚するんだ、次女はその後ですなんていうことは、その後にいた人たちはみんな知ってたことです。当時の慣習ですからね。でも言わなかった。もちろん父親の娘に対する思いもあったんでしょうけれども、でもヤコブにはそのことは隠されていた、隠していた。ですから、これは欺きになったわけです。欺きになった。Interestingly, the previous verse 19, Laban said, It's better that I give her to you than to some other man. Laban didn't say the name. He didn't say, It's better that I give Rachel to you. He said, her. Oh, the older daughter must...be married first. That was a custom. Everybody there knew it, but he didn't tell that to Jacob. Probably he thought about daughters, you know, what a daughter should marry, but he didn't tell that to Jacob. So it was hidden to Jacob. That's why that became a deceit. Became a deceit.
ちょっとね、想像してみてください。古代の遊牧民のテントの中です。明かりも火もないとします。真っ暗闇です。真っ暗闇です。しかも、祝宴の跡っていうふうにありますから、お酒もね、飲んでた祝宴の跡だと思います。しかも、もしかしたら、結婚式の、用意のね、ベールをかぶってたっていう人もいます。そういう中でね、レアを花嫁ラケルと思って、迎えたとしても少しも不思議じゃないです。そして朝になって、こうね、こう見てみると、うおなんでこりゃラケルじゃなくてレアじゃねえか、なんでこりゃ騙されたってね、もうがっかりですよ。びっくりですよね。もう Can you imagine the darkness in the tent in the ancient days? No light, no fire.And it was after the feast, you know, drinking party. And、some scholar says she was wearing a veil. Can you imagine? In the morning, you know, exciting, woke up, and wow, you know, it's not the lady I love, but it was Leah. So disappointing, isn't it? Disappointing, angry, surprised.
そして、というわけですね、どうしてこんなことをなさったのですか。私があなたのもとで働いたのは化けのためじゃないですか。なぜ私を騙したんですかというふうに、ラマンに対して言うわけです。 So Jacob says to Laban, What is this you have done to me? I served you for Rachel, didn't I? Or have you deceived me? It was his cry.
それでどうなったのか。ラバンはね、ヤコブの、その婚礼の、ね、週が終わった後に、じゃあラケルを与えようっていうふうに約束するわけです。でも条件が一つありました。もう7年間働いてください。
So Laban promises with Jacob to give Rachel after finishing the feast, bridal week. However, another condition was added. That was to serve me another 7 years.
そしてヤコブはこう 2人をですね、1人も大変ですよ、妻なんてね、1人も自分なんですけども、2人も一緒に寝取ることになってしまったわけですね。
ジェイコブ married with two wives. You know, one is enough, more than enough, isn't it?
Two wives, can you imagine? そして姉と妹っていうこの2人を寝取る形になったわけですね。これはその、後のイスラエルの立法では禁じられています。レビ記の、18章の18節には禁じられているんですけれども、この時代ではまだ慣習上なの問題はなかったようです。問題はなかったにしても、それは、ヤコブにとっては非常に不当な仕打ちですよ。自分自身が立てた7年計画があったんですよ。こうやって結婚して無事帰って、それからこっちに帰ってきて、私は幸せに結婚しますっていう7年計画立ててたんです。ぶち壊されてるんですよ。もう恵みの7年っていうよりもう苛立ちで、もう、ね、何でこんなことやらなきゃいけないんだってね言いながら一生懸命働かなきゃいけないね、大変ですよ。欺きによってヤコブの立てた幸せ計画、7年計画は変更を余儀なくされてしまいます。故郷に帰るっていう恵みは先延ばしにされてしまったわけですね。
So, Jacob got married to two wives. And furthermore, he got married with two sisters, you know, the sisters. And it will be prohibited in the later days. Leviticus 18:18 says it's prohibited to marry with the sisters. But at this moment, it was not a problem as a custom in those days.But even though it was not a problem, it was a problem for Jacob. It was a bad deal for Jacob. His plan, he planned. He had a 7-year plan. He get married with Rachel, I get back to my place after a while, and I have a happy life waiting for me. But he needs to change his 7-year plan.
Jacob はラケルのことを愛してました。
平安のことは話してなかったんです。愛するラケルと無理やり結婚させられた平安の2人の狭間に立たされて、ね、その内容半分ずつ分け与えることもできないし、そしてヤコブは自分の両親の偏った愛のためにまた偏った愛しか与えることができないんです。愛されないレアの苦しみ、愛されてるけれども夫の愛を、自分で、持つことができない、独占できないラケルの苛立ち、そういうもう苛立ちの嵐の7年間になるわけです。一夫多妻制が、一夫多妻制つまり一人の夫にたくさんの奥さんがいるということが認められた時代ではありましたけれども、それがしばしば問題の種になるということを旧約聖書は的確に記しています。そこにはライバル同士の確執ですとか、そんな苛立ちですとか、その狭間に立たされる夫の苦悩、そしてまた叔父のラバに対しての不信感、それを怒りですとか、そういうものを処理できないでいる、ヤコブの姿が描かれています。 Jacob was in love with Rachel but not with Leah. It's impossible for him to split his love between Rachel, his beloved, and Leah, the woman he was supposed to marry. And Jacob could only follow the parents' example, unfair favoritism. The struggle not being loved, and Rachel's frustration of not having Jacob's husband's love and attention, even though she is more loved than Leah, that becomes a distrust. A disastrous 7 years. So it was a time of polygamy. But even though it was a time of polygamy, the Old Testament faithfully recalls that often causes lots of problems. Tensions between rival wives and husbands struggle to stand in the middle. And Jacob is struggling to cope with his anger and frustration and distrust toward his uncle Laban. はい、ここで、考えたい今日のポイントですけれども、じゃあなぜヤコブはこのような状況に置かれたのかっていうことで、 So today I wanna consider this. Why was Jacob placed in such a circumstance? Why?もちろん全てを説明することはできないわけですけれども、けれども聖書の示す現実の中で我々が知り得ることはあると思うんですね。 Of course it's impossible to explain everything, but there are things we can know within the range of what the Bible is teaching us. え、彼の名はヤコブでした。ヤコブ、ヤコブの意味覚えてるでしょうか。ヤコブ、ヤコブの意味、星の毛くん、つかぼくん、ダマスくん、そんな意味ですよ。ヤコブは自分の祝福にこだわって自力でその祝福をつかもうとして、他の人たちを押しのけて自分が自分の祝福をつかむってやってきたんです。自力でそれにこだわってつかもうとしてきたんです。兄の餌を出し抜いて押しのけて、そして母親がこうやりなさいって言ったからって言って、その通りやって、祝福のためによく見えなかったお父さんのことを騙して、私が兄の餌をですなんてよく思いました、言っちゃったんです。嘘ついて父を欺きました。そしてその騙してた、欺いていたものが今や欺かれている。そして兄を出し抜いてたものが今度は妹よりも姉を先にするように強いられているということです。 His name is Jacob. What does that mean, Jacob? Remember the meaning of Jacob? Mr. Grasper. Mr. Shepherd, Mr. Receiver. How was his name? Jacob was concerned with his blessings and obtained that by his own strength. He tried to obtain his blessings by himself, sovereign his, you know, other people. He tried to get his blessings by himself. He got a jump on his older brother Esau, and following his mother's suggestion, in order to get blessings, he lied to his father Isaac. I am older brother Esau, he said that. He lied. He deceived his father. And now, what's happening is the deceiver is now deceived. One who got the jump on his older brother is forced to put an older sister first, above her younger sister. 無関係のように見えるこの2つの出来事なんですけれども、そこには、不思議な、相関関係、関係がある、つながりがあるということです。どこかで彼の最も弱い部分がここの見られているということです。ヤコブの最も弱い部分に神様が触れられてくださろうとしているということです。我々の最も弱い部分、我々自身でも見たくないような部分、隠したいような部分、でも放っておいたらいずれ致命的になってしまうような部分に、聖なる神様は必ず関わられます。神様は我々のことを愛してます。関心持っておられます。神様は私たちのことを愛しておられるがゆえに、関心持っておられるがゆえに、我々を醜いものがあるまんまで、ぐちゃぐちゃしたものがあるまんまで放っておかれるとはされません。神様は必ずそこに関わってくださるということです。So these two incidents seem to be unrelated, but there is a strange connection between these two. That is, Jacob's weakest part is now tested. Jacob's weakest part is tested. Our Holy Father loves us. He loves us so much. He loves us as we are, as it is. But because He loves us,He doesn't leave us as it is. Our Holy Father always gets involved in our weakest part. Even we want to hide. Even we don't want to see. You know, we don't see that. But He is holy. Our Holy Father cares for that. He strongly wants to be concerned with our weakest part, and that part that could be fatal if that was left alone. He cares for us because He loves us. He wants to deal with our weakest part. ヨハネの福音書の15章の2節にこういう箇所があります。ブドウの枝が例え話をね、イエス様が語られたところですけれども、ここに今、ね、枝の刈り込みっていうことが書かれています。ジョン15 verse 2 that's talking about cutting back the branches. 15章の2節なんですね。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。実を結ぶ者は皆もっと豊かに実を結ぶために借り入れを、されます、手入れをされますよということが書かれています。枝の剪定って何でします？枝直近直近切りますよね。あれ何でします？もっと実が実るようになるからです。トマトとかね、こうあまりこう切らないとなんかこう ちゃなね、こんなトマトしかできなかったりするんですけども、ちゃんとこう、大きい枝、剪定してあげると、もっと大きな立派な実がたくさん実るわけです。神様は私たちも、枝の刈り込みをされる時があるということです。それはなぜか、我々のことを愛しているから。我々がもっともっと豊かな実をたくさんたくさん実らせるために言いたいんですけど、その時は。でも神様、取り扱われるということです。僕は、いや、John 15:2 He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful.Why do we cut back the branches, like tomato? Why do we cut back? To bear more fruit, better fruit, isn't it? And God does the same thing to us, for us to grow, to, for us to bear more fruit, better fruit of the Spirit. In other words, God must sometimes discipline us to strengthen our character, personality, and our faith.
先週の創世記の28章でヤコブが、親の信仰から離れて石を、ね、枕にしたところで神様に出会ったっていう話があったの覚えてますか？神様を経験した、ベテルっていうところ神の家って呼んだところで神様に出会った、神様を経験した、神様の臨在が分かったっていう経験したんです。彼はもうその時から彼の生涯っていうのはもう新しくされたはずなんです。それならば彼はいつも神様の御心を求めて、神様に聞いて、そして神様に従う人生を歩んでいたはずだったんです。慎重に御心を求めて、これが神様の道でしょうか、あれが神様の御心でしょうかって言って、そのように確認一歩一歩しながら進んでいくべきだったんです。けれども彼はまだ神様の臨在を覚えて生きようとはしてなかった。ヤコブはまだまだ一人で頑張って生きようとしていた。で、私たちはどうでしょうかっていうことですね。私たちはどうでしょうか。地の臨在っていうことは頭では理解していたとしても、具体的な人生の歩みの中では矛盾した生き方を続けてしまっているっていうことはないでしょうか。我々、そう考えていると弱さに、自分の弱さを認めるところまでやってきましたよね。自分の醜いところが、あ、なんか見えてきた。そうして繰り返し繰り返し、我々悔い改めへと導かれていくわけです。そして、そういった導かれていって、です、神様は我々はそのままにはしておかれない、そのままで放っておかれません。神様、聖霊様は私たちに問いかけて、強められて、励まして、そして私たち助けて、聖霊様の、神様の清さに近づくようにされます、導かれます。そして神様の清さに近づいていけばいくほどですね、そしたらもっと我々の弱さが見えてくるんです。そしたらまた悔い改めて、そして、ああ、神様ごめんなさい、こんな私なんですけど、でも神様愛してくださってありがとうございますって、また近づいていくときにまた清めます。そうやってこう成長一歩ずつ一歩ずつしていくっていうプロセスに入っていきます。ヤコブはまさに神様と最初出会ったんです。ハレルヤ、神様がいたんですね、私ここにあなたがいるって知らなかったですって言って神様に出会いました。でもまだ自分の力で生きようとしている弱さを見せられて、神様に、で、神様に近づいていって、そしてまた清められていくっていう、そのプロセスの中にあるっていうことですね。で、これを、はい、難しい言葉ですけどね、聖化、聖なるものに変えられていく、聖化のプロセスっていうふうに言われます。 So remember、last Sunday、Joel's sermon in Genesis、28 Jacob, apart from his parents' faith, he met God in a very personal way and he experienced God. He said, I didn't know thatHe was here. He was present. But now I know your presence. And his life was supposed to be renewed. Then he should have always thought God's will, listened to God, said his will, and lived within his plan.
he should have carefully thought God's will, walking through his life, asking, is this your way? Is that your way? Is that your will? He was supposed to be walking like that, remember, in God's presence. But he was still trying to live on his own. The question is, what about you? What about you? Even though you understand the Lord's presence in your mind, are you experiencing God in your life, in your daily life? Are you really renewed and walking with Him daily? Though we understand His presence about Him in our mind, the way we continue to actually live our life could be contradictory. But when we admit our weaknesses, we confess that to the Lord, we are led to repent. And then we get nearer to God, and we get closer to God. The Holy Father doesn't leave us there. He gets us to draw closer to Him. Then we see our weaknesses more, then we repent. We confess that I'm sorry. Well, I said hallelujah, I was saved, I didn't know you're here. Express God, but still trying to live our own. We repent. I'm weak, I need you. I get close to God. Then we are in a process of transformation. We are transformed in the process. We become more holy in the process. That's the process of what's called sanctification. Become more whole like Him. ヘブライの12章の5節のところからのところですが、ちょっと聖書を開いてみたいと思います。ヘブライの12章。Yeah, please turn your Bible to Hebrews 12:5-14.ヘブライの12章の4節から見ますね。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神あなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父がその父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で、成果ですね、神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。だから慣れた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人は踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も主を見ることはできません。Have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves. And he chastens everyone he accepts as his son. And your hardship as discipline, God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? If we are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not very different. Not two sons and daughters are all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? They disciplined us for a little while, as they thought best. But God disciplines us for our good, so that we may share in His holiness. No discipline seems present at that time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord.
主の鍛錬、主に鍛えられるなんて楽しいことじゃないですよね。嫌ですよ。けれども主による忍耐っていうのは、主が私たちのことを愛してくださっておられるがゆえに、それを神様が示してくださっている証拠であるということができると思います。神様が愛してくださっているからなんだ。神様はヤコブのように、時に自分のした失敗の結果を反対の視点から見るように招かれることをされることがあります。自分こそが加害者だということを知らせるために、自分が被害者の経験をするということをお許しになることがあります。そのようにして私たちは主に取り扱われる。そしてヤコブがそうだったように、その訓練の中で少しずつ変えられていくんだという、そういう恵みに預かるんだと思います。 It's never fun to be disciplined. We don't like discipline. It's never fun to be corrected and disciplined by God. But His discipline is the sign that He loves us.Because He loves us, He disciplines us. And like Jacob, God sometimes calls us to see our own failure from the other side. Sometimes allows us to be a victim, to have an experience, to be a victim, so that we understand that sometimes we are the victimizer.The way we are shaped, we are molded by God. And like Jacob, we are transformed. We receive the grace of transformed little by little in this way.
死の訓練の中で私たち突き放されたかのような孤独感ということを味わうことがあるかもしれません。けれども、その中に、その真っ只中で神様の臨在を経験するように、神様は招いておられます。神様が、おられるということを、どんな時にも覚える。いい時も悪い時も、それは多分自分の力によってできないと思うんですけれども、それを神様の恵みと愛によってそのことができるよっていうふうに聖書は教えています。神様の恵みによって一歩一歩作り変えられていくっていうのは、そういうプロセスなんではないのかなというふうに思います。神様に何か求めるっていうのは大事なことです。ただでも求めて何かいただくって、それだけに終わらず、私たちの葛藤、大変な中、苦難の中にあって、神様の恵みを覚える、神様の愛があるんだ、神様がその真っ只中におられるんだということを覚えたいと思います。So, in the midst of turbulence, in the midst of trial, in the midst of Lord's discipline, we may feel loneliness, we may feel tired, we may feel we are not cared by God, but God challenges us to recognize His presence even in the midst, in such a moment. And He leads us to recognize His grace
in the midst.
I don't think we can do it by our own strength. We need Him. We need to remember His love and grace so that He transforms us in the midst and sanctifies us for us to become more holy. So it's good to ask Him to for the grace. It's good, but more than simply receiving His grace, we should rejoice over His presence in the midst of the reality in our lives. お願いしましょう。
ハレルヤ、神様、あなたの存在をありがとうございます。私たち現実の世界の中にあって、神様の恵み、神様の愛が見えない、孤独を感じたり、どうしたらいいのかわからなかったり、もう立ち上がる気力も失ってしまったり、疲れたり、神様を崇める気持ちが起こらなかったり、そういう時があります。けれども、そういう真っ只中にあって、主よ、あなたが私たちと共にいらしてください。私があなたに共にいる、恐れるなと言ってくださる神様であることをありがとうございます。ヤコブの人生の中で神様が豊かに働いてくださっており、私たちの人生の中でも神様が一歩一歩導き、私たちがさらに聖なるものへと変えられている、そのことを神様願っておられることをありがとうございます。神様、どうぞ私たちを作り変えてください。あなたに近づけてください。あなたを見せてください。主の皆によって祈りとお祈りいたします。アーメン。